足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうね、今、まん延、まん防。
まん防っていう言い方、なんか、
やんぼう、まん防、天気予報ね。
みたいな、なんか海の上でぷかぷか浮いてんのかな、みたいな。ちょっと緊張感ないから、あの言い方言おうないな、とか思うけど。
でも、まあ、あれですよ、もう全然、その人手っていうのは、うん、なんかもうみんな慣れてますね、
なんかちょっと危機感が本当なくなってきてるから、
なんか電車も混んでるし街も混んでるみたいです。僕も人から聞いた話ですけど、
うん、まあなんかね、あのスーパーとかあんな行っても結構人出がね、そんなに減ってない感はあるし、そうそう、でもうだんだんね、あの大阪なんかも、いやもうこれじゃ抑えきれんから緊急事態宣言もういっぺんやってくれみたいな話になり始めてるし、
ですよね、
うん、まあ、この番組のね、配信される水曜日あたりまたいろんなことがこう変わってるかもしれんけど、いやはやまあね、
そう、
どうなんでしょうね、こう、こんなに増え始めると。うん、
去年の今頃って、うん、今ほど感染者多くなかったにもかかわらず、
うん、
もう一気にね、あの、緊急事態宣言って言うて、うん、この、電車とかも一気に少なくなったわけじゃないですか。
そうですね。まあ、まだあの頃はな、うん、何がなんかわからへんだから、みんな結構、こうビビってしまって ね、全然外出なくなって、うん、でいろんなところの会社ももうテレワークにせなあかんのかなみたいな、いろいろやり始めたとこやったから、
そうですね、うん、今なんかもう大丈夫やんみたいな感じがね、
なんかみんなもう、まあ、とりあえず大丈夫ちゃうみたいな、なんかよくわから
ない、マスクしてたらとかね、
なんか根拠がよくわからない大丈夫感が、
いやと
か、
もう
我慢できへんし、みたいな感じになってきて。
いや、まあ、そう、人のこと言ってますけど、僕もそうですからね、実際。そこまで気にせんでも大丈夫なんちゃう的な感じが生まれてきてるっていう、こういう時にやばいんですよね。
やばいですよね。本当こういう気の緩み方が、どっかでまたドーンってこうね、広がっていったりとかするから、本当気をつけないとなかなか厄介ですよ、本当、まあね。
まあ、こればっかりはね、はい、もう、我々にはどうしようもないですから、とりあえず、老人は家にこもっとくと。
うん、もう、なんていうの、うがい、手洗い、マスクっていうね、もうこの辺はもう徹底すると、うん、それしかやれることないんでね。
そうですね、うん、うん。なるべく外出ない。
うん、そう、ね。不必要に出ない。人混みの中行かない。う
ん、はい。まあ、そんな感じでね、はい。
今日は終わりですか、そんな感じ。そんな感じで終わりですか。
もうニュースいきます。
あ、そう、
はい。今週の皆さん、7件です。厚生労働省は、接触確認アプリ、ココアで、新型コロナ陽性者との接触が、ユーザーに通知されない不具合が見つかったと問題を検証し、その結果を公表しました。アプリの保守管理をめぐり、適切にテストが行われなかった、業者任せにしていたなどの課題が浮き彫りになったそうです。
はい、これね、以前にも取り上げましたけども、まあ、接触確認アプリ、スマホに入れてるアプリで、で、その同じアプリを入れてる人とね、スマホ同士どれぐらい近く、うん、何分ぐらい接触してたかみたいなのをこう計測してって、で、その後、その、 陽性になったりする、そこにナンバーとか振り移り込むと、その人と濃厚接触のあった人に通知が行くっていう仕掛けだったんですが、それに不具合があったと。で、これをですね、いろいろ調べてって、今回分かったのはですね、やっぱりですね、外注先にこう出したときに、その、一つの会社に委託して、そこから再委託で、何社かいくつかの会社に分かれて、さらにそこから再委託までいたということで、そうなってくるとですね、誰が責任者なのか、どうなのか、どの人がどう取りまとめてんのかとかが、こう結構曖昧になっていって、で、不具合があるっていうのはいろいろね、もうこれって、オープンソースで中身公開されたりするんで、いろいろこう指摘があったにもかかわらず、それぞれ誰がそれをやるのかっていうのが、もわもわっとしたまま進んでたので、なかなかその対策がされないままになってたと。まあ、発注した方もそういうことがよく分かってなかったし、で、まあ、受けた方もいろんな業者が絡んでることで、責任の所在が曖昧になってままになってたと。まあね、こういうこと、本当その重要なアプリだからこそそうならないように、しっかりやらないといけないし、まあ、今回の反省を生かして、次にはしっかりやってほしいなと思います。
XR 事業の具現化がNTT が開発する VR 空間、ドアを活用したバーチャル即売会、バーチャルクラフトックを開催します。個人のクリエイターやバーチャル YouTuber などが160以上の店舗を出展し、自作の 3D モデルやイラストなどを販売します。
はい。まあ、XR っていうのは、まあ、いろんな VR とか、AR とか、そういうものをですね、いろいろ組み合わせたような、事業、そういうもの、事業というか、そういうものを、まあ、XR という言い方を最近してるんですけれども、で、まあ、その会社がですね、NTT と、開発しているそのバーチャルリアリティの空間ドアというところで、まあ個人のクリエイターとかね、いろんな人が作ったそのデジタルコンテンツとかそういうものを売買できるような、その展示会をやるということなんですね。まあここに来て急にいろんなまあもう今ね、人と直接会えないっていうことがあるので、仮想空間上でいろんなその実際のリアルの商品とか売買とかいろんなもの、あるいはそこでのこうお店側とお客さんとのやり取りとかね、他の人たちとのやり取りとか、そういったものをやろう、その実現しようというのが、だんだんだんだんこうね、またやり始めてるんですけど、まあでもこれってね、定期的にこういうことが来るのかなと。まあ、かつて仮想空間セカンドライフというのがあって、そこでわーわーやってたのを思い出しますけれども、まあ今になってようやくね、こう時代が追いついてきた感が結構先にやってた人間としてはあるんですけども、まあただやはりその人と直接会えない、外に出れない、人が集まれないという中では、まあ、仮想空間っていうのがまた見直されて、そういうユーザーでまだインフラとかツールがいっぱい追いついているんで、こういうのがこれから広まってくるのかなという気がします。
Google は Google Earth で地表の変化をタイムラプス動画として楽しめる Google Earth Time Plus を更新し、37年分の変化を 3D で表示できるようにしました。1984年から2020年にかけての地球の変化を観察できます。
まあ、Google さん結構すごいことをやるなと思います。人工衛星のからの写真とかね、そういったものをこう37年分、地球全部のやつをですね、こう、データとして持っていて、でその Google Earth からその場所を指定してですね、まあ、例えば自分の住んでる場所とか、そういったところを表示させて、で1984年から2020年まで順番にね、こう画像が切り替わっていくんですよ。でそうするとどんどんこう開発されていってる様子とかですね、いろんなのが見えて、その地域によって本当にね激変してるっていう、こんな都市になってしまったのと、今までこう田んぼと畑しかなかったやんみたいなところがですね、いきなりこう大都市になってるような風景とかですね、あるいはまあいろんなところの森林がこうね伐採されていってるとか、そんなんもこう映ってるんですけど、まあこれ見るとね、この 1984年からの、まあ、37年、まあ、ここ数十年の間にいろんなものが本当に変化してるっていうのをこうあのビジュアル的に見えるので、一度ねこれ自分たちの住んでる地域とか自分の関心のあるようなエリアとか国とかあそういうのを見てみるといろんなね、ことに気がつくかなと思います。
ビットコインなど仮想通貨を扱うアメリカ取引所大手のコインベースは4月14日アメリカのナスダック市場に上場しました。時価総額は一時的に1120億ドル、約12兆円を超えたのですが、その後は初値を下回っています。
これについては後半にしたいと思います。
河野太郎行政規制改革担当相は、テレワークの阻害要因の一つとして将来的に霞が関からファックスを廃止し、電子メールに切り替える方針を明らかにしました。段階的に廃止し、最終的に中央省庁での全廃を目指すそうです。
まあね、ファックスがまだまだこう使われてるっていうね、日本の中では、まあ確かにそのファックスがあるがゆえに、その事務所に届いたファックスを取りに行かなきゃいけないと。誰かがこう見なきゃいけない。で、またそれを、見たときに、その担当者にこうね、またそれを渡さないといけないっていうのがあって、まあなかなかね、そんなことをやってるとテレワークにこうすぐに移行できない。誰かが毎日こうね、順番に来ては、で、また届いたやつを、スキャンして、その人に、添付メールで送るみたいな、もう意味わからんようなことをやらなくちゃいけない。なかなかね、このファックスっていうのは日本の中で、すごく使われていて、その河野さん自身も言ってたみたいなんですけども、その海外のね、国によっては、その国ではもう博物館にでしかファックスなんて見ないのに、未だに日本では現役で使っているというようなことを言われるそうですね。なので、まあ、この辺ね、本当その根本的にそういったところをこう切り替えていく、電子化していく、デジタル化していく、やっぱりね、ちょっとずつ、そんなことを変えていかないと、本当の意味でのデジタルを使って、もっと、デジタル、だからこそできるようなサービスとかが展開できるようになるのにね、まだちょっと時間かかりそうかなという気がします。
LINE は12日に発生した不具合がメンテナンス作業の不備によるものと明らかにしました。外部の担当者がネットワークやサーバー機器の電源を誤って切っていたそうです。
はい、まあちょっとね、この不具合というか、もうこんなの原因みたいな、間違って電源落としてましたって、そんな、なんかこう、どう言っていいのかわからないようなミスですよね。それ本当にこんなミスをするのかなっていうね。まあ、大量にこう、ね、ネットワーク、サーバーとかバックアップとか、もうものすごいあるからだとは思うんですけども、ただとはいえね、だからこそ慎重にやらないといけないし、本番で稼働しているサーバーなのかどうなのかとか、バックアップ用なのかとか、いろんなことをちゃんとこうチェックしながらやってるだと思うんですけれども、それでもやっぱり間違って電源を落としてしまうっていう、もうなんか本当にこう、素人というか初心者というか、ちゃんと教わってないようなことをやってしまったような感じなんですけども、まあね、とはいえ、こういうことが起きるので、本当その、これはその LINE で、そういうでかい企業であってもこんなことが起きるのでね、自分とこの会社の中でもその間違ってそのいろんなサーバーを落としてしまうとか、あるいは担当者の電源をね、切ってしまって実はリモートでやってたとか、最近だとね、テレワークとかでリモートでこう入ってたりとか、いろいろあるので、まあそういうことのないようにね、そういうチェックをしっかりやる。なかなかネットワークって繋がってるかどうかとか、目に見えないものだけに、こういう注意は怠らないようにしたいなと思います。
マネックス証券のオンライン証券サービスが4月16日午前頃から証券口座の残高などが正常に表示されない不具合が継続しています。口座に預かり金があるにもかかわらず残高が0円と表示されたり、株式を買い付けできる額が0円と表示され買い注文が行えなかったりしているそうです。
これもなんかちょっと原因がまだ分かってないっていうのがね、 どうなんだろうとか思うんですが、これ今収録しているのが、4月19日の月曜日なんですけども、現時点でもですね、マネックス証券の、ホームページ見ると、まだ表示が正しくなってないということが判明しておりますというようなことが書いてあるので、いや、まだ何がどうなってるのかね、うまくこう機能してないところがある。まあこういうね、複雑なシステムというか、24時間こう動いてないといけない、こうね、こういうなんて停止しちゃいけないようなシステムだからこそしっかりこうやらないといけないんですけど、まあとはいえね、ソフトウェアとか、やっぱどっかにこうね、勘違いして作られてる部分だとかいろいろあるんでしょうけども、なかなかね、こういうもの、ちょっとしたことで本当信頼度が落ちてたりするので、なかなかこう大変ではありながら、テストは慎重にして、しっかりね、管理監督し、その運用していくっていうのを心がけないといけないな。まあ本当に中小企業なんかでもお客さんのデータをどう扱うかとか、やっぱりしっかりね見直してやらないといけないなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。最近テレワークを導入したいという企業、企業っていうか、まあ、知り合いがね、やり方わからへんねっていう相談をよう受けるんですけど、うん、
はいはい。
いろんなパターンがあるじゃないですか。例えば、ね、小さい規模の5人とか、ね、10人くらいされてるところとか、まあ、
はいはい、
大きいのとかだと、まあ、7、80人とかね、
うん。
あんまり大きな企業の相談は来ないんですけど。
大企業はさすがに。
そう。荒井さんも結構そういうの受けるとは思うんですけど、どんな風な感じで。
ああ、まあそうですよね。その、テレワークって一言で言っても、本当にもうね、数人の会社から、そうそう、もうね、ある程度、もう、なんていうの、会社の中に、その、システム管理してる人なんかもいたりするような会社さんとかもあったりすると。
もうやりたいことも違うしね。
そうそう。どっから手つけていいか分からんようになってくるわけですね。うん、やっぱりそれぞれの会社のそのやり方とか規模に応じて、やっぱりテレワークって何を導入するかってこう、ちゃんと考えないとあかんねんけど、
は
い、ね、そこはね、この、かごやさんがですね、
はい、
なんと、テレワーク導入支援をいろいろやってて、
言ってはりますね。
テレワーク導入支援サービスっていうのとか、あとテレワーク導入楽々パックとかいうのをね、やってはるんですよ、はいはい、
ほう。
で、だからこういうところにやっぱりかごやさんみたいなところで相談すると、
はい、
その会社の規模に応じてどこまで何をやればいいのっていうのをちゃんとこうアドバイスしてくれるんですよね、
うん、
で当然ながらもうね、導入からその構築システムの構築からでその後のサポートのメンテナンスとかもね全部やってくれるから、ああやっぱそういうのをね、こう一貫して全部やってくれるとこにやっぱ頼んだ方が、
そうですね。
あとね、やっぱり楽なんですよ、うん、それの方が。
うん、この、ファイルを共有したいとか言うんやったら、じゃあこのサービスでってやってね、また、うん、VPN とかやんねやったらこのサービスでってやったらもう、どこに問い合わせていいかもね、わっきょわからなりますよね。
そうなんですよ。もう、やっぱりね、いろんなところにバラバラにしちゃうとね、後でもう、うん、いや、あっちが悪いんちゃいますとか言われたりとか、もう訳分かれんなっちゃう。やっぱそういうとこはね、一箇所に頼んで全部やっといてもらった方が、はい、もうね、なんかあった時に、一箇所に聞けば全部サポートしてくれるから、まあ、そういうことで、
そうですね、
かごやさんのはね、ぜひね、いろいろ対応してくれるんで、おすすめですよ。
はい。かごやさんのテレワークサービスについて興味のある方は、ぜひ Google や Yahoo などで、かごやテレワークとキーワードで調べていただければ、テレワーク導入楽々パックやテレワーク導入支援サービスのページにアクセスできますので、ぜひご覧になってみてください。今日の一番最初のニュースね。
はいはい。
コロナの接触確認アプリココアの不具合じゃないですか。
うん。
あれ、まあ、さらっと流してましたけど、あれ、ひどいですよ。
ひどいですよ。
なんかね。
えらいこっちゃです。
そうそう。なんかね、その、こう、開発したアプリ会社が、
うん、
1200万円ご迷惑かけましたと、
うん、
心配と迷惑かけましたっていうそのね開発がいうな1200万返しましたと、
はい、
それだけ聞いたやるやんと、
うん、
やってるなと思ってる思うように思うんですが、
はい、
これ3億9000万円です。4億円の中の1200万円ですよ。
4億円の中の1200万円。そう。消費税だけでも4000万円やんって。
そうでしょ。いや、4万円持ってて1200円ごめんなさいって返してるだけですよ。そんなもん返したうちに入らへんでしょ。
なめとんかと。
いや、これね、ちゃんと動いて、一生懸命、まあ言うてね、こう、こういう接触アプリをなんか入れなさいとか言われてね、真面目に入れてて、これを入れてれば、まあ、何かあってもね、みんなに迷惑かけないっていう、この一般のね、人たちが、こう、もう何ヶ月あれやったんですか？表示されてなかったんですか？
だから、ね、ひょっとしたらこれのね、ちゃんと動いてたら、早めに病院行って、ひどくならないで済んだ人もいるかもしれないですよね。
そうですよ、今のね、大阪1200人とかね、いうのがなかったかもしれないわけじゃないですか。それの損害賠償とかいう問題の前に、1200万円払いました、ごめんなさい、テヘペローでしょ。
どうか知らんけど。
いや、ほんでね、もうそういうのはおかしいと思いません？でもね、これね、多分ね、この開発会社もしかしたら、1200万円しか儲てないかもしれないわけじゃないですか。
実は、
4億円国が払った言うてますけど、中抜き、中抜き、中抜き、中抜きとかでね。まず政治家が半分ぐらい取り寄るわけですよ。4億円のうち2億円ぐらい。で、一時受けのところが1億円抜くわけでしょ。で、3時、4時とか、私ら1200万円しかもらってないんです。だから、ごめんなさいとも、もうこれ全部なんです。すんません。みたいな感じかもしれないわけじゃないですか。
いろんなややこしいことがあって。
いや、ていうかまあ、
知らんけど、
それはどうでもいいんですけど、
うん、
それをニュースにしてなんかね、どうなんすかこれ。
ね、返納しましたで。
まあ、足立さんに言ってもしゃあないですけどね。
いや、まあ、その、どっちにしてもね、それもそうだし、はい、その、なんていうの、そもそものこの委託の仕方がもうめちゃくちゃっすよ、もう。
さっきもね、おっしゃってましたじゃないですか、足立さんがね。
テ
ストしてないとか。
そもそもが、その、この、まあ、言い方良くないけど、この規模のアプリをね、作るのに、こんないっぱいね、委託しまくるのかっていうね。
はいはいはいはいはいはい、はい。
だって、ぶっちゃけこれ、そもそもが最初、有志でこう作り始めたやつなんですよ。オープンソースでできているし、最初の頃。
らしいですね。
だから、このアプリ作れるとか通信とか分かってるような、ソフトウェア会社だったら、そんな別にね、これをわざわざ委託しなくたって、作れると思うんですよ。その後のね、保守とかいろいろな問題はあるかもしれないけども、開発そのものに関しては、そんなね、大規模な会社がね、こう3つも4つも寄ってたかって、こう、やらないといけないような、そんなすごい、ことっていうのがちょっとね疑問だったりするんですよ。
だからリナックスみたいなもんでしょ。リナックスって変ですけど、こう、ね、それも優勝のリナックスとかありますが、そこはだから優勝なだけでちゃんと保守とか、何か不具合やったら対応しますっていうところでお金を取ってるわけじゃないですか。それはわかるんですよ。それ、ただ単にね、しかもなんか検証してないとか、テストしてないとか、業者任せにしてました。ごめんなさいっていう。ごめんなさい言うてる人は何も払ってないわけでしょ？ 1200 円も。1200円ちゃうわ。1200万円も。
いや、ごめんなさいって言って、いや、でもこれ一番元ちゃうかな？確か。
うん。
払ったんは。だけど、にしても、もうここが受けて、で、さらに3社に委託して、で、そのうち1社、さらに再々委託で2社にまた投げてるっていうね。もうだって、いや、こんなにしなきゃいけないほど、とんでもないでかい話なのかなっていうのが、そもそもがすごい疑問になったりするわけですよ。
まあね、中手って誰も結局ね、要はそんなにこれ問題になってないと誰も使ってないんですよ。思いません？足立さん使ってます？
入れてますよ。私入れてたもん。
入れてんねや。
入れてましたよ。これはもうちゃんと。
あんまり僕の周りで入れてる人聞いたことないですね。
でね、これに絡んで、 ニュースでもやったと思うんですけど、学生さ、専門学校の学生かななんかが、
はいはいはい、
その3密回避のアプリっていうので、これに絡んだようなやつで作ってて、それを使うと、その自分の周囲にこのココア使ってる人が何人いるかっていうのまでチェックできるんですよ。
お互いにこう
通信して、ね、通信した結果をちゃんと集計するんですよね。
うん
うん、で、ようできたあるなと思って、それあれですよ、専門学校生の学生が一人で作ってんですよ、そっちは。いやいや、もうほんまに。で、それね、見てたらね、ほんとね、ココア使ってる人と接触した回数がね、1っていうのが一番多かった感じ。2になったことなかった。
いや、だからもうそんなんもうね、うん、4億円のうちそのね、100分の1でもその人、うん、専門学校生からしたらもうめっちゃ嬉しいわけじゃないですか。
そう、もう渡したげえよって感じよ。
お前もそん、もうね、もうこの話がやめときましょう。腹立ってきた。
今日なんか怒ってますね、妙に。
いやもうね、だから最初に足立さんこの話した瞬間に、うん、またムカムカムカとしてきて、もう絶対言うたろうと思って待ってたんですよ、後半のニュース。
はいはい。
いやいや、まあね、ほんまにね。うん、こういうことをね、やっぱり皆さんにしてもらわないとね。
うん、
はい。もう、一生懸命ね、うん、あの、稼いで払ってる税金がこんなに使われてるわけですよ。もう、いいです、もう。
いやいや、まだ愚痴が長くなるから。
もっと、はい、はい。もう、それより何より、後半のニュースが面白そうで、はいはい、それにちょっと移りたいと思います。
はい。
ちょっと読んでみますね。
はい。
はい。ビットコインなど仮想通貨を扱うアメリカの取引所大手のコインベースは、
はい。
コインベースというところがあるんですね。はい。
はい。
4月14日、アメリカのナスダック市場に上場したと。
うん。
でも時価総額はなんと一時的に1120億ドル。もう約12兆円ですよ。
うん、うん。
値を超えたんですけれども、まあ、その後はちょっと初値を下回ってる状態というニュースを、うん、まあ、後半に残されたわけじゃないですか。
はいはい
はい。はい。その心は、
まあ、心はね、まずはね、この、はい、仮想通貨、まあ、暗号資産とか最近は言いますけど、
はい、
それ の、 あの交換所っていわゆるそれを、ね、まあ、あの売りたい人買いたい人をマッチングさせてこうやり取りしたりとか、 あるいはその交換所自体が自分のところでビットコインとかそんな用意しといて欲しい人にこうあの交換していくっていうのをこうやる、まあ、それってそういうのがね、こうあっても、日本は特にその今、事業免許とかいろいろあって、なかなかこうそういうのにできなかったりとか、まあ、そのようわからんようなもんやとかいろいろ言われながらですね、ここまで来てるわけですよ。
はい、
で、それで、その中の交換所の一つが、その上場するというのはね、多分これ、あのどえらい話ではあるんですよね、こういうなんて。要はそういうものがもう上場する条件をちゃんと整えるビジネスとして回ってる。でちゃんとこう売り上げも利益も出せるし、でまたそのそういうね、当然あの管理会社とか監査とかこう入ってもちゃんとその中でこう全部報告できるような形に全部なってるっていうことがね、やっぱすごい大きいことだと思うんですよ。上場するっていうのはそれなりにね、いろんな人が、
ね、
うん、監査するから、
はい、
あね、そのいい加減な会社って上場できないですから、
まあ、日本のあのどこぞのまた抜け抜けと宣伝しとる会社みたいなわけではないってことですね。
いやいやいや、それまたそういうのが入って、今日は
ちょっと毒舌なんで、はい、
ちょっと絡むね、やたら。
似てる、似て、名前も似てますね。
なんかね、
パクリ感でね。
いやいやいや、まあまあまあ。で、だからそういうところがこう上場するっていうことは、やっぱりね、すごい大きい話だし、
はい、
それだけやっぱりその、これまでいろいろなんやかんや言われながらも、その、仮想通貨みたいなものが一つ、その、ね、世の中の経済を動かす一つの、まあ、なんていうのかな、通貨というか、商品というか、投資、というか、それとしてこう認められてきてるっていうことになるわけですよ。
確かにね。
うんうん、だからそれだけこうね、世の中がすごい変わってきたし、
はい、
でインターネットもこれだけ普及してきて、その中でこうお金を動かしていくとか、そういうものがものすごくこう変化してきてるっていうのが、やっぱりね、大きいニュースだなと。で、まあ、一時期こうガンと上げて、そこから落ちて、 ってはいるけども、はい、それまあ結構ね、みんなあのボロカスに言うてる人もいるんですよ。やっぱり下がったやみたいなこと言うんですけど、とはいえ、でもそんな会社も他でもいっぱいあるじゃないですか、普通に。
そ
んな会社
そうですね。
上場の前評判ばっかりすごい良くて、はい、いざ蓋開けたらあれみたいな会社とか。
うん、
でもやっぱりこう上場したっていうのはやっぱりすごいことだし、こういう仮想通貨みたいなものとかブロックチェーンとかいろんなものがやっぱりもうあの 広くというかもう社会の基盤の一つとして産業としても定着してきてるっていう表れの大きいとこかなというのはすごい感じるんですよね。
あ、一般それだけも当たり前の存在になったっていうか、マウントゴックスとは違うってことですね。
まあまた古いの出してくるな。
いや、多分この番組聞いてる人なら知ってるんじゃないですか。
もうね、一時期あのゴックスするとかいう話がありましたけど。
なくしました、まあ、すいませんみたいな。
ゴックする何やそれみたいな。まあまあ、そういうね、もうそういうなんか怪しげなところから、はい、もうここまで来たんだなっていうのはすごいね、感じるし、で、まあ、ちょっとね、これから離れるんですけど、
はい、
で、まあ、ここまで、その今まで、まあ、今、多くの人たちがこう見てるのって仮想通貨って言われるように、なんかあの、まあ、言ったら電子マネーみたいなもんかなとか、
ね、
なんかあの、ね、投資として考えたら、その、交換レートが上がった下がったでなんかドル買ったりユーロ買ったりとかそんなのとこ似てんのかなみたいなね、
はい、
そんな感じなんですけど、ただ今その仮想通貨業界と言っていいのか、そのブロックチェーン技術と言っていいのか、その辺の中で言うと今新しい動きがもう出始めていて、
新しい動きと、はい、
うん、あの最近 NTF っていうものがね出てきてるんですよ。こう
NTF、
うん、あのノンファンジブルトークンっていうね、まあ、また何のこっちゃねんっていう話なんですけど、
はい、
あのもうめっちゃ簡単に説明すると、あの、美術品とか骨董品とかって世の中こうオークションで売ったりとかされてるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
でなんかあのなんかバンクシーの絵とかがこうね、あの何千万円とかで売られたりとか、
この間のニュースで、このニュースでもね紹介しましたもんね、
うん、
はい、
うん、そうそうそう、でそういうのがこうあるときに、その普通の、リアルなそのアート作品とか絵画とかあの彫刻とか骨董品とかそうなんでも鑑定書みたいなだいたいついてるわけですよ。これが本物だよっていうので鑑定書がついて、それがあるからこれが本物っていうのをみんなが認めてるみたいなのがあるわけじゃないですか。
まあ、絵画でいう鑑定書で、
うん、そうそうそうそう、
ペットでいう血統書みたいなやつですね、
うん、はい、ね、だからなんぼ、山口さんちのこう壁にかかってる、筆の書がね、こういやいやこれ秀吉が書いたやつやでっていくら言うたって、
うん、
いやほんまかいなっていうみんなはね
はい、はい、
いやいやまたまたっていう、そういうふうに、でもそこに鑑定書が1個ついてたら、そうなんやってみんな思うわけじゃないですか。
お墨付きがついてるってわけですもんね、
うん、そうそうそう。で今までデジタルの世界のアートって、
はい、
あのまあ、デジタルのねいろんな CG 使ったりするあの人たちとか 3D で最近だったらあの仮想空間に作品作る人とかいるんですけども、
はいはい
はい、でそういうデジタルの作品ってあのぶっちゃけデジタルの世界ってコピー簡単にできるから、
そりゃそうですよ、デジタルデータですからね、
うん、そうオリジナルとかコピーとかって言ったっていやいや同じやんっていうね、
うん、
その誰かがこうデジタルの絵すごいこうねあの綺麗な絵描いたとしても、それねあのマウスでコピーってやったらポイってこうもう一個できるわけじゃないですか。
そうです、ね、
あこれ USB にコピーしといてって言ってピコってやったらもうそれでもう一個出来上がってまうわけじゃないですか、
はい、
で今までやとそういうふうにどんどんコピーが作られるっていうことは、あの商品の価値ってあの基本的には需要と供給で決まるわけでしょ。
ああ、はいはい、そうですね。
うん、で少ないほどやっぱり少なくて欲しい人が多かった値段って釣り上がるわけじゃないですか。
だからこそあのゴッホのひまわりとかね、
うん、とか
1個しかないからそれは高鳴りますわね。
うん、 あと山崎さんの好きなワインなんかでも、何年もののやつで、この時100本しか、100ボトルしか作られてないとか言うと、そうもうめっちゃ高なるわけじゃないですか。
100ボトルしか作られてなくて、しかも50本ぐらいもそれはみんな飲んどるやろしね。
そうそうそう、飲んどる。これ今、世界中探し回っても30本しかないねんでって言われたら、
はいはいはい、は
い。いやー、そりゃこれな、10万してもしゃあないよな、とかみんな思うわけじゃないですか。
なりますね。
うん。でだからそれと同じそういうことがあるから、その少ないほどやっぱりそういうものって価値が出てくるわけですよね、はいはい、みんなが欲しいと思ってて少ないっていう
希少価値っていうやつですね、う
ん、デジタルの世界は困ったことに何ぼでもコピーできるから
全く同じもんですもんね
そう全く同じもんがいっぱいあるから、欲しいって言ったら入っててピッてコピーできちゃうから、うん、どんどん値段って下がっちゃうんですよ、
はいはいはい、
あっという間に。でところがそれをですね、デジタルの中に鑑定書をちゃんとつけようというのが NFT っていうやつなんですよ。
NFT、
うん、でこれはその仮想通貨なんかで使ってるブロックチェーンの技術をこう使ってて、
ほうほうほうほう、
ブロックチェーンのブロックチェーンってこうね、改ざんされないっていうすごい特徴があって、でみんながこうね、インターネット上にあるから、その帳簿の中身もこうチェックできるっていう風になってるわけですよ。
はいはいはい、なるほど。
ビットコインなんかでもね、A 口座から B の口座へ1ビットコイン送金したとかいう記録が入ってて、
はい、
で何月何日にそれが行われたっていうのがあって、でそれはもう誰でも見れるようになってるわけですよね。でそういうそれをうまく使って、そこに誰それにこの例えばなんだっけ、何でもいいけど、ケンスケっていうアーティストが描いた、うん、犬の絵が足立っていう人に、300円で売られたっていう記録をこう入れていくわけですよ。
はははブロックチェーンですね、いわゆる、
うん、そうするとオリジナルアーティストケンスケが作ったやつのオリジナルが今は足立っていう人が持ってるんだっていうのがそこに記録として残されていくわけですよ。
その所有権のがどう動いていったかっていうのが証明されるっていうことですよね、
うん、そう、うん、そういうのが全部こう記録できるから、本物ってオリジナル一番最初の一点物がこうなってったっていうのがちゃんとできるから、さっきのアートの作品みたいにオリジナルっていうことでそれを希少価値を持たせると、他のコピーじゃないよと、これは一番最初に作られたやつやでっていうね、
はいはいはい、
うん、元やでっていうような売り方ができるっていうので、今ねそういうなんですごいこうわーわーわーわー騒いどるわけです。
わーわーわー、今話題です。じゃあ若干一部で話題ですね、 NFT、うん、
でちょっとそこら辺のことはすっ飛ばされて、ニュースなんかではなんかデジタルの映画なんか7000万で売れたとか、なんか1億円で売れたとか、バンクシーの絵をいっぺんデジタルにスキャンして、で元の絵燃やしてそれを売ったやつがおるとか、なんかそんな話ばっかりになってきてるんで、
そこなんやろ、こうめっちゃデジタルのくせにめっちゃ高い値で売れたっていうところをピックアップして、そこじゃなくてこの、うん、技術、NFT の技術がすごいん
ってことですね。そこの技術がこう今できてきて、だんだん広がってきて、でそれによってこうデジタルのものであっても価値がどんどんつけれるようになってきてると。
なるほど。
いうところにね、すごいその要は劣化しない価値って言ったらいいのかな、そのコピーが大量に作られて値段がどんどん下落していくんじゃなくって、逆にその希少価値を持たしたものであれば、逆にこうどんどん売買されてオークションとかで値段が釣り上がっていくっていう仕掛けとかができるようになってきてると。
はあ、なるほど。
この辺がね、どんどんそれがベースで、もっとね先にいろんな話がこうあるんですけども、もう全然こう、はい、嘘っていうような世界までこう行くんですけど、
うん、
ちょっとねそれやりだすと、もうここからまた1時間以上かかるんであれなんで、
はい、
ちょっとねその辺を今実はまた Kindle 本を書かなと、皆さん
ここが分かってないと、
そうなんですよ、ビットコインを結構こうねあそこで分かりやすくこう書いたっていうんで、結構皆さんに喜んでいただいてたんで、
はい、
回ね、この NFT をもうちょっとちゃんと、その今みたいな話をこうしっかりね、分かってもらわないと、これから起きることがね、なんか上っ面しか見えなくて、なんかその別に美術品として高く売れたのがすごいとかじゃないんですね。そこにある、なんでそんなことができるようになったかとか、
あの
今後それがどう影響してくるの、今世の中にっていうね。今なんとなくそんな美術品だけやから、いや別にそんなん欲しくないし関係ないわって思って、てるかもしれないですけど、実はもうそれがね、ものすごいあの普段の生活の中にもいろいろ入り込んでくるんですよ、これから。
ああ、その入ってくるんですか。
うん、NFT とかそれに付随するいろんな技術があるんですけど、はい、いろんなものが組み合わさってどんどんこう変わってくるんですよ、これから。
へえ、
だからそういったことをね、ちゃんと分かっとかないと、いつの間にやらあれあれみたいに、なんかいつの間にかこうなんかQR 決済とか使ってたやつが、あれなんか変わったよなみたいなって、でも実は、あの時のあれが全部原因でこう変わってんねんでっていうね、いうことになるんで、その辺はね、いち早くこうキャッチアップできた方が、次の新しいビジネスとか手つけれるし、うん、だからそういうね、まあ宣伝になっちゃいますけども、本を書いてるんで、ぜひ、近々ね、もうほんま、もう9割方も原稿書いてるんですけど、それをね、出すんで、ぜひ、楽しみにしてもらえればなと思ってるんですけど、まあ、どういうふうな内容になってくるか、もう本当、近々出しますんで、よろしくということで、なんちゅう締め方や、今回。
はい。
はい、
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんかいつもはエンディングでね、宣伝してはるんです。今回は本編で、
はい、
宣伝されて、NFT の本出すよと。
ね、NFT はね、面白い。
みたい
な、調べれば調べるほどめっちゃおもろい。
もう足立さんの喋るテンション聞いてたら、もうね、あ、今NFT に夢中なんやなっていうのはもうよくわかります。
もうね、おもろすぎてね、もうなんか本当、もうずっと昔を言えば、そのインターネット最初こうね、何やこれと思って調べた頃のような感覚とか、
はいはいはい、
あとそのビットコインが出てきて、なんじゃこれって調べてた時の感覚とかとすごい似てて、
あ、これびっくりするぐらいこう、うん、なんか、
うん、
なんか、ビットコインもね、足立さんも Kindle 本をいち早く出されてね。
はい、ありがとうございます。
うん。未だに売れてるという。
そう、まだね、パラパラね、結構ね、読んでいただいてて、はい、ありがたいことで。だからね、もう今回この NFT は絶対これ早く書いてみんなに知ってもらいたいなと思って。
はいはいはい。
で、NFT のね、後にもね、DeFi とかね、ダーバスとかね、
いろいろあるんです。ダーバス
ダーバスとかね、DeFi とかね、いろいろあるんですよ、もうなんか。
いろいろあるんですね。
それに絡んでね、もうとんでもないことが起き始めてるんですよ。
ああ、もう。
もうめちゃめちゃおもろいですよ。なんかもう本当にその、インターネット出てきて、本当に世の中もう全然変わってきたじゃないですか。
はい、そうですね。
だって今でこそね、こんなリモートワークとかみんな言うてるけど、これインターネットなかったら絶対できへんしね。で、その、まあ、今日ね、取り上げたニュースのコインベースなんか、こう、上場するまでなったぐらい、もうそういう、ブロックチェーンの技術とか、そんなものって、もういっぱいいろんなところで今、実証実験から、
はいはい
はい、行われてるし、もう本当ね、それがベースになって、次々これからね、どんどんこう、世の中のいろんなことが変化していくし、
うん、
まあね、5年ぐらいしたら、ああ、あの時言ってたあれかっていうね。
おお、なるほど。
みんなが、気づくかなみたいな、そんなぐらいもう、面白いっすよ。いろんなことが。
まあまあまあ、とにかく、もうすぐその足立さんが、その NFT についての本を出すと。うん、いうことを言うとけばいいですね。
あ、そうです。また今回も、専門用語とかね、そんなもうとにかく使わないように
。わかりやすく。
うん、わかりやすくこうね、興味持ってる人が、何やろって思ってる人がこう読んで、うん、ああ、こういうことなんやっていうのがなんとなくこう、ね、つかめるような内容にこうね、一生懸命今してるんで、もう本当、間もなく、来週にはもうね、うん、出てるんち
ゃう
かな。
あ、じゃあこの来週の収録の時にはもう出てるから宣伝できるみたいな感じですね。うんうん、
そう、あのもう買ってねっていうだけっていう。
今度もまたあのいつものように無料期間を作るわけですか。
無料期間どうしようかな、今回も気合い入れてるから。まあ最初はもうあの1万円ぐらいからスタートしようかな。
後で買いますわ。いやいや、まあでも本当にね、あのこの番組ね、足立ファンの方もたくさん聞いていらっしゃいますんで。
おんのかな。
いやいやいや、もうね、
日本中にあの130万人ぐらいはいると思うんで、
まあ、結構ね、あのコメントとか見てたら、はい、もうそういう方いっぱいいらっしゃるんで、こうまあ楽しみにねしていただいて、まあジャンプでよくある足立先生の次の作品をお楽しみにみたいなね。
何やそれ。
あんまり分かる人しか分からんと思うんですけど。まあそんな感じでちょっと今日の方は終わりたいなと思っております。足立さんに喋らせて長いん
よ。いやもう今日あかんよ。NFT のこと喋り出したら多分もう止まれへんよ。
止まる止まらないです。でも、そのあの、パワーをもうこれからね、はい、本の方にぶつけていただいて、早くちょっとも出していただくように。
はい、わかりました。
まあそんな感じで今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。